健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日はスタジオに兵庫県薬剤師会の薄井博恵さん、こんにちは。そして、小塚ひとみさん、
はい、
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お二人にお越しいただきました。で今日はですね、話題が在宅医療、これ最近よう聞きますし、うん、まあ看板で目にもねするようになりました、
はい、
まあその在宅医療における薬剤師さんの役割なんかについて伺っていこうということなんですが、うん、この在宅医療いうのはもうだいぶ増えてきてるんですか？
う
ん、
そうですね、まあ、このちょうどこの1ヶ月ぐらい前に厚生労働省が、はい、発表した人口動態統計っていうのがあって、うん、それの速報値によると、はい、まあ初めてそのなんていうかな、出生数っていうのが80万人を割りましたという話がありましたけれども、
はいはいはいね、
少子高齢化で人口減少、はいで、はい、それで、まあ、厚労省のその資料によると、
はい、
この在宅医療を受けた、まあ、推定の患者さんの数っていうのが、はい、約10年前に比べて 1.5 倍ぐらいに増えていってるっていうふうに言われてますね。
ということはこれ、うん、少子高齢化ということは、うんまあ、子供が要求生まれてけへんけど、うん、それと同時に亡くなる方も増えてきてるいうことです。
そう、うん、だいぶなく
なる。そういうことですね。
そうですね。
亡くなる方の数が。
団塊世代の方々とか。
はい。それで、はい、そういうこともあって、みんながみんな入院できへんいうことですか。
はい。
言えば。
はい。そうですね。うん、なるべくお家でという。
ああ、ということですね。うん、まあ国の方針も、そのずっと長いこと、うん、入院してもでも困りますと、うん、まあ医療費もかかるし、うん、なんと言うてもベッドの
数がね、
数も限られてる。
限られてますよね。
うん、でできたら、まあ何歩か入院してもうた後は家で治療してくださいと。
はい。
これでが在宅医療ですね。この在宅医療。はい、そもそももうちょっと詳しい言うとどういう説明になるんですか？
もともと医療って病院に通院する方って多いと思うんですね。まあ普通にお医者さん行かれて、それが通院ですね、はい、あと様子が悪くなってきたらちょっとやっぱり家では不安だから入院するというのもあると思うんです。それはどちらもベースが病院だったり診療所だったりクリニックだったりの治療だったなんですけども、でもお家でお医者さんやいろんな職種が患者さんの家に通ってきて見てくれるという制度があるんですね、
はい、
なので治療をできるだけ病院でいるのと同じような治療をお家でも受けれるようになってきているので、
うんうん、
まあ、お家で患者さんの療養生活全般を支えていくのが自宅での在宅医療と言われてます、
は
い
は
い、
これ昔よお医者さん行ったら午前中の診察とで昼からの診察の間にどのようなその
在宅 の, 訪問でね、
う
ん
う
ん、はい、
いうのでやってましたよね、
はい、今でもそうですね、
その間今もそんな形ですの、
はいはい、もう朝から全部訪問されてる先生もいらっしゃるんですけど、
専門の方もいてますね、
はい、今はもう専門も出てきてますけども、うん、基本的には今までかかっておられた先生が、はい、来られなくなったらその先生がお家にまで様子を見に行くというようなことがありますね、
はい、今までまあまあ通い通院してたんやけど、うん、それができなくなった、
はい、
まあ、だいぶ悪くなってきたし、
はい、
ほんなら今度は先生の方から来てねということですね、
うん、そうですそうです。
でもそれはみんながみんなそういうことじゃない、はい、
そうですね、
はい、
じゃあ私もしんどいから、うん、先生来てっていうわけはいかない
いかへんわけですね、
はい、楽だからとかそういうものではなくって、やっぱりそれにはある程度こう対象の、まあ、方っていうのがいらっしゃって、
うん、
自分の足で通えないとか、
うん、
まあ、必ず自分一人で行けなくて誰か付き添いの方が必要であったりだとか、
うん、
まあ、それに関しては、まあ、足が悪いであったりだとか、うん、まあ、認知機能がちょっと落ちてきて、
うん、
どっかで迷っちゃうから一人で行けないっていう方もいらっしゃるやろし、
うん
うん、であと、まあ、脳梗塞を起こしたとか、うん、過去にいろんな病気で、
うん、
体が不自由だったりとかして、
うん、
もうご自身一人でもう行けないっていうような方は必ずその対象として、先生に来てほしいっていうことは言えますね、う
ん、これ絶対これから増えますよね、
うんうん、どんどん
増えると家来てもうたらやっぱりそんだけ料金高くなりますの？
いや、そういうわけでも
あの一応ねその在宅に対してこうこんだけの料金でっていうのはあるんですけれども、うん、入院して治療を受けるよりかはどう考えても安いと思います。まあだって自分のお家で医療を受けるんで、
は
い、
うちのおかんも最後は来てもうたりしとったわ、ね、だってそんなの行かれへんねんもん。
そうですそうです、あの夫が作業療法士してますけれども今まさに訪問リハビリで、はい、
あやって
る、はい、行ってますから、うんうん、対象はこういう方々ですね。
高齢化になったらこういう方も増えてきます、はい、でそんな中で薬剤師の方の、うんまあ、役割といいましょうか、うん、薬剤師もそれは一緒に行ったりするんですか、どうなってるんですか。
一緒に行く時もあるんですけれども、うん、基本的にはドクターが行ってそれに、うん、見た後に処方箋が、うん、あのお薬を作りますよね、はいはいはい、お薬を設計されますよね、はい、その後に処方箋をもらって、うん、その薬を作って持っていくというのが流れになってます、う
ん、あそれは薬剤師さんが持っていくわけですか。
そうです、薬局薬剤師が持っていく、
うんあ
はい、
そうかそうか、はい、取りに行かれへんねんもんね。
そうなんです、もともと、まあ、取りに来れる人だったらお医者さんのところも通えるんやないか、
あそうやわ、ね、
そ, それで、はい、それも無理でお医者さんが行ってるのに、うん、あの薬局に取りに行くのも大変だね、うん、ということで、うん、じゃあ全般もあのお薬も持っていきましょうという、
あ持ってそうの持って行ってくれるんですね。
そうなんです、
はい、
持って、ねうん、持っていくだけっていうわけではないですけどね、
そうなんです、うん、
それはほんの持ってきてね言うたら持ってきてくれるんですか。
いやそれはあの先生にもやっぱりこう相談をして最終的にその該当者であるっていうことを確認してから先生から私たちも指示をもらわないとダメなんですけれども、でまあ実際に薬を届けるで終わるんじゃなくって、その中で患者さんがまあ安心してお薬が飲めるようにまあ生活全般を見ながら、この人にはどういうところが足りなくてどういうところを薬剤師がサポートしたらいいのかなとかいうのを考えて、まるっとその患者さんのお薬の治療薬物治療っていうんですけれども、うん、そこをサポートするのが、うんあのまあ、訪問して薬剤師が、介入する、まあ、意味というか、
まあ、それはまあせっかく家まで来てもうたら、うん、例えばその患者さんは薬一種類とは限れへんもんね、
う
ん、
そうです、うん、だからすっごいね工夫してくれてはるみたいですよ、なんか夫曰くあの絶対飲み忘れとかね ありそうな人あるんですよ。
俺が忘れる
もん、だからちゃんとねボックスをね作ってくれてるの、なんか薬剤師さんがね、
はいはいはい、
これ、
はいはい、
朝よとか、は
い、そうそうそう、
だから他にそのリハビリで夫が行った時も、うん、もうあの昼過ぎのリハビリやのに朝が残ってたら、うん、夫も声かけてあげれるんですよ、うん、薬剤師さんがそういうのちゃんと作って、ね、可視化できるように作ってくれてるから、
そうですそうです、だから薬剤師だけではなかなかサポートしきれないところは多職種っていうか他のね、うん、そういう、こう職種の方も、まあ、あの在宅あのお家の方に、まあ、訪問してますので、うん、その他の方々からもあのお薬飲もうねって声かけてくれるので、うん、もうその患者さんにとったらお薬をちゃんと飲み忘れをしないようにもできますし、逆に飲み忘れだけじゃなくて飲みすぎっていう人もいらっしゃるんで、
ちょっと飲みすぎ
そうなんです、
あそれもあるか、
はい、それはもうちょっととても危険ですね。
危険ですね、本当だ、
はい、いやそれは僕はって、飲んだかな飲んでないかな飲んどこかなああいうとかその場合は飲まん方が
いい、まあ、いいよ
そうです、
ね、
ただその判断がつかないと、
そう、その判断ができたらいいですけどね、
そうやな、確かにで飲めない人もおったりするん違う、あ例えば症状が悪化してきて、うん、飲もうと思ってももう薬飲めなかったりいうことないですか。
あそれはあるかもしれませんね、うん、症状が悪化して薬が飲めない、
はい、まあ一人で飲めない人っていうのは結構いて、うん、薬を取り出せない人、うん、取りに行けない人もいますよね、うん、それもありますし、ごっくんするのに、うん、あのお水とかいろんなとろみ剤の介助がいる人とかも、うんはいはいいたりもするので、うん、結局は誰かが手伝って、
ね、
で多職種でですね、
う
ん、薬局はあの薬剤師は持って行って薬はあのセッティングはしますけど、うん、毎日朝昼晩と飲むのを見守りに行くわけにはいかないので、やっぱりあの訪問で入っておられるヘルパーさんであったりとか、うん、看護師さんであったりとかが飲むのも手伝ってもらったりっていうのがなりますね、う
ん、その薬剤師さんとしてほんまにその訪問する機会ってやっぱり確実に増えてきたなって感じます。
あはい、あのもともと私自身もそこまではしてなかったんですけど、うん、数年前からやっぱり依頼が増えてきましたんで、うんこれは何とかしなければと、うん、もう私だけじゃなくて薬局の中でもやっぱり、うん、あの訪問しようねっていうことで、うん、あの患者さんのニーズに沿って働くようにはしてますね、う
ん、これあの自分も在宅訪問してほしいなお医者さんにも、うん、とか思った時はなんか手順とかせなあかんことってあるんですか。
手順っていうか、そうですね、まず、まあ、あの薬剤師に相談してもらったら一番いいんですけれども、で薬剤師はその、まあ、患者さんの、まあ、現状を、まあ、聞き取るなりして、はい、であの必要であれば先生に伝える、もしくはその方のケアマネージャーさんにお話を持っていって、はい、あのこの患者さんがこうこうこういうふうに言ってるんですけれども、うん、あの薬剤師の方も行ってもいいでしょうかいうふうな段取りを組んでいくんですね、うん、はい、
まあ、あの、うん、訪問介護してほしいという時は先生に直接言うてもええし、うん、薬剤師さんに言うてもええいうことです、はいはい、
そうですね、
どこに相談しようか言うたりなるやん、うん、最初、
う
ん、
そうですね、まあ、日頃からあのかかりつけ薬剤師って聞いたことありませんか、うん、
はいはい、この頃ね、
うん、そうですね、まあ、そのかかりつけ薬剤師っていう人が自分の中でいらっしゃるんやったらその方に、まあ、相談したらいいんですけれども、うん、そういう方がいらっしゃらない場合ですね、うん、今人生100年時代って言われてますけれども、はい、ちょっとイメージしてもらえたらなと思うんですけれども、うん、まあ、人間が生まれてから、まあ、最初、まあ、あの赤ちゃんの時って言ったら、まあ、間違って薬を飲んでしまう、だからそこで間違えないようにお母さんに、まあ、アドバイスをしたりとかいうところで薬剤師は関わっていきますし、であと、まあ、その方がちょっと大きくなって、まあ、学校でお薬の教育を受けたりとかすることがありますけれども、そこで、まあ、学校薬剤師が活躍してたりだとか、あと、まあ、今のコロナのことだったりとかで、うん、公衆衛生に寄与している、まあ、薬剤師もいらっしゃいます、うん、でワクチンの方の業務で頑張ってる薬剤師もいますし、うん、あとセルフメディケーションとか、まあ、ちょっと難しい名前にはなるんですけれども、うん、まあ、病院に行かなくても自分でなんとか病気にならないようにしようというのがセルフメディケーションなんですけれども、そこで薬剤師がアドバイスしてたりだとか、栄養相談で最終的に、まあ、その方が病気になってしまう前に、まあ、病気にならないように予防するために、例えばまあ、そうですね、こうフレイル予防のお話をしたりだとか、あ、はい、まあ、お薬を飲むようになったら、まあ、重症化を防ぐように、うん、まあ、きちんと飲めるようにお薬の、まあ、服薬に関する指導をしたりだとか、で最終的に、まあ、介護の方に、まあ、行ってしまう方もいらっしゃいますけれども、うん、その介護の相談に乗ってあげたりだとか、うん、いうことを、まあ、薬剤師がするんですけれども、うん、そのライフワークの中で、うん、必ず皆さんはどこかで薬剤師に関わってくることがあると思うんですね、うん、そこで、あ、この薬剤師さんいいやんって思うような人とか、
あ、いらっしゃる、いらっしゃる、
そこでどこからでもいいと思うんですね、必ずお薬をもらう場面じゃなくてもいいと思うので、はい、そこで、
うん、その自分、薬もらう時にね、今日は誰々ですで、この頃担当者の名前も言いはんねんけど、毎月行くたびに変わったんねん、そやからその日が誰や分かれへんねんけど、うん、まあ、逆に言うたら指名やないけど、あの方みたいな人を
いつも興味深くね、いろいろ聞いてくださる人を最近見つけて、やっぱりその人にいろいろ相談したいなって、
そうです
ね、なってきますもんね、
う
ん
う
ん、
そういう薬剤師さんをご自身の中で見つけてもらって、うん、まあ、今やったらもう法的に、こう法的というか大げさになっちゃうかもしれませんけれども、この方が私の薬剤師、かかりつけの薬剤師さんです、お願いします
って、うん、あ、そんな言うていいんですか、
いいです、
あ、そう言って言ってもらえば、その薬剤師はものすごい頑張ると思います、う
ん、は
い、
でもちょっと先生に聞くにはハードル高いしなみたいな時あるやん、ね、うん、そんな、まあ、薬剤師さんってもうちょっと気軽に、はい、薬の話とか聞けるかなと思ったけど、はい、そんな感覚で、
はい、こうちょっと示していただくことができるので、
うん、ね、そういうイメージね、はい、かかりつけ薬剤師、ね、
そう、そういう方をもうあらかじめ自分がしんどくなる前からも決めといてもらって、
うん、ね、もうしんどくなったらもう判断力なくなるわ
ってなった時にも普段から来てねっていうふうに言っといたらスムーズですよね、そのあたり
近所にもあるしな、
そう、うん、そういう薬剤師さんがお家の近くにいてくれはったら、うん、いつでも相談できて、うん、で、あ、お家に来てもらいたいな、うん、もう私動けへんなっていう時に、うん、その方に相談する、うん、そしたらその普通のかかりつけ医よりも、まあ、在宅、お家に来てもらう薬剤師さんとして、うん、しっかりと力を発揮してもらうっていうのは本当に究極に、うん、究極のかかりつけの薬剤師さんかなと思うんですね、
わかりました、はい、はい、皆さんもそんなイメージで ね、かかりつけの薬剤師さんを、まあ、確保しておいてください、見つけておいてください、はい、もう損はない、
そうですね、できるだけも、ね、 安心安全に過ごしてもらうためには、うん、究極のかかりつけ薬剤師さん、ね、で、あの在宅の訪問をしてくれる薬剤師さん、
う
ん、
はい、わかりました
、うん、と思います、
はいはい、今日は兵庫県薬剤師会の、臼井博恵さんと小塚ひとみさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。